神様に祝された教会、初代教会の教会はまさにそうでした。彼らは心を一つにして持ち物を共有し、そして主の栄光を表していました。そんな素晴らしい教会でしたけれども、ある問題がその教会の中に起こったわけです。配給に関する問題でした。使徒の働きの6章の一節のところからご覧いただきますと、そこにその当時の教会が抱えたその問題が記されています。使徒の働きの6章の一節のところに、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ここにその当時の教会のその様子が詳しく記されているわけです。配給に関する問題が起こったって。でこのことを我々が理解するために、その当時の教会を構成していた人々をここに記されているわけですけど、見ることが必要です。ユダヤ人といっても2種類のユダヤ人がいたということが記されていましたでしょ。ギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちがいた。こういった人々が教会を構成していたわけです。で、このギリシャ語を使うユダヤ人たち、なんで彼らがギリシャ語を使ったかというと、彼らはパレスチナで生まれたんじゃなかったからです。彼らはギリシャとかローマの様々な町で生まれたわけです。ヘレニストと言われている人たちであって、彼らはギリシャ語を語りました。ところがパレスチナで生まれたユダヤ人たちは、ここにあるようにヘブル語を使う、実際はヘブル語というよりもアラム語を使ったんと思いますけれども、そういった言葉を喋っている人々がね。ですからパレスチナで生まれたユダヤ人とパレスチナ以外で生まれたユダヤ人、そういった人々が教会にいたっていうんです。で、ここに記されているように、ヤモメたちが毎日の配給を受けていなかった、なおざりにされていたんだというふうに記されているわけです。しかもこのヘレニストたちの、つまりギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメたちが配給をちゃんと受けてなかったんです。なんでこんなことが起こったのかと言いますのはね、実はこの当時にやっぱり教えられていたこと、その教えというものがこういった現状をもたらしたんです。というのは、そのユダヤ人たちの間では、イスラエルの地で葬られることが得であると、そういうふうに考えていたんです。タルムードというユダヤ人たちが非常に重んじる教えが記されているものの中に、こんなふうに記されていることがあります。イスラエルの地の外で死んだ者は再び生き返ることはない。再び生きることはできない。私は生ける者の地に歓喜を置くと、エゼキエル26、20で言われているからであるなんて。今聞いてくださいましたでしょ？イスラエルの地以外のところで死んだ人は再び生き返らないなって、こう言われるわけです。そんなこと聞いたら、みんなイスラエルで死のうと思うじゃないですか。それで人々はイスラエル以外のところからパレスチナに戻ってきたわけです。死ぬ前に。で、そこでご主人が亡くなって、そして奥さんだけが残される、ヤモメが増えたんです、ね、こんな伝統の教えもあって、パレスチナに住むユダヤ教の教師は、死人が蘇るのはイスラエルにおいてのみで、他の土地で亡くなった義なる者たちはイスラエルまでの全行程、地下を転がって戻らなければならないなんて。こんな聞いて誰も喜ぶことないんです。だったら死ぬ前にイスラエルに行って移り住もうって。そう考えてイスラエルに集まってたくさんのヤモメたちがいたわけです。で、最初は良かったんです。最初は12人たちが彼らのを養ってた。ところがどんどん人数が増えてきたわけであって、住人人たちによってはそれが賄いきれなくなった。そこでこの6章が教えてくれるように、彼らは7人の非常に素晴らしい霊的なリーダーを立てましょうということになるわけです。その話がこの6章の一節のところから出てくるわけです。 2節にこうあります。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いたと。教会はこの7名を選んだわけです。そして彼らがこのような配給の働きに携わるようにということで任命をしていくわけですね。で、ちょっと皆さんにこのことに関して付け加えておきたいことっていうのは、この箇所からある教会は、これは執事を選んだんだから、だから、私たちも7人の執事を選ばなきゃいけないというふうに、そういうふうに信じる人々がいらっしゃいます。で、なぜそう言うかっていうと、確かにここで使われている、その2節のところに出てくる、使えるというようなこと。そういう言葉の持ってる意味。それは、この執事という言葉の語源と同じじゃないかと。だからここで言われている人々っていうのは使える人々、執事たちなんだって、まあ、こういうふうに言うわけです。しかし私たちはここで言われていることが、執事を7人選びなさいとか、ここで言われているこの箇所、この記事が初めての執事を選んだところではないということ、そのように信じるわけですね。その理由はなぜかっていうと、実はこの使われている言葉ですけれども、新約聖書においてはこのディアコノスという言葉なんですけども、この言葉はかなり広い意味で使われてます。F.F. ブルースがこんなことを教えるんですけども、この言葉は召使いとか、キリストのしもべとしての行政長官とか、キリストのしもべとしてのキリスト教の牧師、教師などに、またキリスト自身にさえ使われているというんです。ですからこの言葉をもって、これは執事たちだと言い切れないわけです。こういうふうに幅広くこの言葉は使われているからです。それでね、皆さんね、5節を見ていただきますと、7人の名前が出てきました。で、この7人の中で分かっていることってのは非常に限られています。私たちがこの7人について知ることができるのは、この今から学ぼうとしているステパノという人物と、それからピリポという人物と、そして最後に出てくるこのニコラオというこの3人だけです。というのはこの3人目のニコラオというのはここに書いています。アンテオケの回収者って。ですからアンテオケという町でユダヤ教に改心したものですよ。それがこのニコラオだったんです。これぐらいしかわかんないんです。わかっているのは前のこの2人の人物、ステパノとピリポに関してです。で、この二人をよく見ていきますと、彼らは執事というよりも、彼らは伝道者であり、彼らは宣教師であり、執事以上の働きをしている人々です。ですからそういう意味からも、この箇所というのが、初めての執事たちを指しているのでもないし、また、この七人ということに関しても、七人選ばなきゃいけないということをここで教えようとしたのではありません。なぜかというと、ダラ神学校のスタンレー・トゥセイントという先生は、7人を任命することはユダヤ人たちの間の伝統であったって。7名の尊敬に値する人々は公式の議会における公共の仕事を監督したんだって言うんです。ですから彼がおっしゃることっていうのは、ユダヤ人たちはそういうふうに7名、公の仕事のために任命したんだって。ですから別にこの7名という数字が、特別な何か教会の中でも守っていかなきゃいけない、そういう数字ではない。英国を代表する新約学者のハワード・マーシャルという先生も、7人の選任は特定の務めのために、7人の小委員会を構成するユダヤ教の慣例に習ったものである。 ですからこういうことで、ある人々はここからそういうふうな羊は斜めでなきゃならないって言うんですけども、聖書はそういったことを教えているわけではありません。ただ、言えることはこういうことです。教会のリーダーというのは、どの時代であっても、どの地域であっても、どの国であっても、みんな霊的な人々でなければならないということです。ここで選ばれたこの7人も、霊的な人々であったんです。そしてその一番最初に名前が挙がっているのが、このステパノという人物です。今から私たちはこのステパノという人物について学んでいきます。どんな人物だったのか。どんなふうに彼は生きたのか。我々の信仰の先輩であるこの一人の人物を今から見ていくわけです。このステパノという名前は冠。また勝利者の冠なんて、そういう意味を持った言葉です。名前です、このステパノっていう名前はね。で、特に皆さんに今見ていただきたいことっていうのは、3節のところ見てくださいます。7人が選ばれていくわけです。この7人に共通していることは、御霊と知恵とに、その後何で書いてます？満ちたと書いてますでしょ？ 5 節見てくださいます。彼らは信仰と精霊とに満ちた。8節見てくださいます。ステパノは恵みと力とに満ちて。この霊的なリーダーたちに共通していたことは、彼らは知恵と精霊とに満たされてたんです。5節の中で、このステパノに関して特別にルカは、この使徒の働きを書いたのはルカですけど、ルカはこんなことを加えています。ステパノという人物は信仰と精霊とに満ちた人だって。これはステパノにかかってるんです。満たされた人だった。で、この満たされたっていう言葉を我々はしっかりと理解しなきゃいけません。満たされた。辞書を引くと、これはいっぱいにされるとか、完全に満たされるとか、満ちているとか、欠けたところがないとか、不足のないとかっていう、そういう意味の言葉です、これ。で、皆さんよくご存知です、この言葉って。例えば、エペソ人の手紙の5章の18節で、酒に酔ってはいけません、そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさいって書いてあります。そうすると、それはどういう意味なのか、皆さんもう、お分かりでしょ？つまり、アルコールによって支配される生き方ではなくて、聖霊なる神様に支配される生き方をしていきなさいと教えているわけです。聖霊なる神様によって支配される生き方です。ですから、その人の心を何が支配するかによって、その人の言動が変わってきます。例えば、喜びが心を満たしているとき、喜びが心を満たしているときっていうのは、その人から賛美が出てきますでしょ？その心が喜びによって支配されているならば、またその心が感謝に満たされているならば、間違いなくその人からは感謝の言動が出てきます。また悲しみに心が満たされているときっていうのは、涙が出てきたり、そしてその悲しみというのが表情であったり態度に現れてきます。だからお分かりでしょ？何かに満たされる。それはその何かがその人の心を支配しているんです。ですからこの御言葉の中で今3節のところも5節のところも8節を読みした、この満ちている、満ちていると記されていたこと、こういったものが実はステパノの心を支配してたんだと。そういうことをルカは私たちに教えてくれているわけです。一体何が彼の心を支配してたのか、何によって彼の心は満たされたのか。今から5つのことを見ていきます。これがステパノという人物の特徴です。ステパノはどんな人だったのか。彼はこういう人だったんです。今から5つのことを見ていきます。1つ目は、彼は御霊に満たされた人でした。御霊に満たされた人。 これ3節のところと5節のところ出てくるわけですが、3節のところにあなた方の中から御霊というふうに記されてますし、5節のところに信仰と聖霊とに満ちた人、聖霊、御霊、同じ話をするわけですけれども、その御霊なる神が、聖霊なる神様がその人の心を満たしていたと、支配していたというわけです。聖霊なる神様は私たちの心の中に働いて、どんな働きを私たちに生み出そうとするんでしょう。イエス様を信じた者には聖霊なる神様が与えられます。聖霊なる神様をいただいて私たちはどんな風に導かれていくのかというと、内在する聖霊は私たちが神様の御心に完全に従っていくものとして歩んでいくようにと働くんです。いいです。私たちイエス様を信じる者のうちに内在していらっしゃる聖霊なる神様は、あなたや私が神の御心に忠実に従っていくように、そんなように変えようとしてくださるんです。そんな働きを始められたんです。なぜかわかりますでしょ？神の御心に完全に従っている人は、神様の栄光を表す人だからです。だからそういう働きを聖霊は私たちのうちになすわけです。だからパウロは、テサロニケ第一の手紙の5章の19節のところで、御霊を消してはなりませんって言うんです。テサロニケ第一の手紙の5章の19節でね。御霊を消すというのは、聖霊がいなくなってしまうって話じゃないです。本当に信じた人には聖霊が与えられ、その聖霊はあなたから離れることがない。御霊を消すというのは、その聖霊が私たちのうちになそうとする働きに対して、ノーっていうことです。これが我々クリスチャンの葛藤なんです。イエス様を信じる前っていうのは罪の奴隷でした。できることはみんな罪であり、できることは神様に逆らうことでした。それしかできなかった。イエス様を信じた私たちには選択を生まれているんです。生まれ変わったゆえに私たちは神様に喜ばれることをしていきたいと思う。そういうふうに生きていこうとするんです。ところが、我々のうちにその肉が存在し、その罪が私たちのうちに働いて、御心ではなくて自分の思い通りに生きていくようにと誘惑するんです。この葛藤の中に我々生きているんです。御霊を消すなっていうのは、あなたのうちに聖霊なる神様がいらっしゃるなら、その聖霊なる神様があなたを正しく御心に沿って導いていこうとする、その働きを邪魔してならないし、それに逆らってはならない。そのことをパウロは言うわけです。ですから、この聖霊に満たされている人っていうのは、神の御心に忠実に従っていこうとしている人々です。でね、皆さんね、なんでこんな人が大切かって、なんでこんな人が教会に必要なのかってお分かりでしょ？だってこの教会っていうのは私たちの私物じゃないからです。個人の私物じゃありません。これはキリストのものです。だから私たちがしなきゃいけないのは、一体神が何を望んでいらっしゃるのか、その御心を求め、それに従っていかなきゃいけない。それが教会の責任です。ですから霊的なリーダーというのは、そういうことをしっかりと見極めることのできる人々です。御心に従っていくのが教会の主に対する責任であり、しっかりと舵を取って御心に忠実に教会を導いていくことができる。そういう人々が教会には必要だし、そういう人々を我々はリーダーとして立てなきゃいけないんです。それはこの教会がキリストに属するものだからです。大牧者であり、教会の頭であるその方の御心に沿って教会は歩んでいかなければならないからです。このステパノという人物は、このように神様の御心が何かを考え、その御心に忠実に歩んでいったんです。聖霊なる神様が彼を支配し、聖霊なる神様が導いてくださるように彼は歩んでいた。そんな人物だったと、ルカは私たちに教えてくれるんです。それが彼の一つ目の特徴でした。御心を求め、御心に忠実に従っている人だったんです。二つ目です。二つ目は、この三節に出てきますけれども、知恵とに満ちた人物、知恵に満ちている人です。 二つ目の特徴が、この知恵です。で、この知恵というものは何かっていうと、知識を実践に適応する能力なんです。もう一度言いますね。知識を実践に適応していく能力なんです。つまり知識をどれだけ詰め込んだって、その人は知恵あるものにはそれだけではならないんです。知識というのは大切です。しかも我々が言っている知識というのは、世の中の雑学ではなくて、真理に関する、神に関する知識です。だから我々はそれを学ぶために、神様のお言葉である聖書を学んでいるわけです。神を知ること、それが知識の始まりであると聖書は言います。でもそれで終わるわけじゃないんです。神を知った者は、その神様をより深く知り続けていくことが必要です。だからパウロはコロサビトの一章の9節のところで、神を知る知識を増し加えられますようにと祈っています。コロサビの一章の9節のところでね。イエス・キリストを心から信じ受け入れたあのパウロ。信仰はそれで終わったんじゃなくて、彼の信仰生活の歩みはそこから始まるんです。何を願いながら。それは彼がもっと深くこのキリストを知りたいと。そのように願って、もっとキリストを知っていこうと、そのような歩みを彼が始めたわけです。聖書によって私たちはこの神様のことをより深く知っていくことができるわけですけども、この知恵というものをどういうふうに我々は得ていくのか、そのことについてソロモンが私たちに大切なことを教えてくれています。箴言、旧約聖書の箴言の御言葉をちょっと挙げてくださいます。旧約聖書の971ページのところです。箴言の2章の1節のところからです。今から皆さんに2つのことを言います。この2つのことをソロモンが教えてくれています。あなたが知恵を得るために何をしなきゃいけないのか。神様が望んでいらっしゃる知恵を持って生きるために必要なことは何なのか、二つあります。一つ目は何かというと、まず教えを受け入れることです。一節と二節見てくださいます。箴言の二章。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄えて出てきます。受け入れるとか、蓄えるという言葉が出てきます。それがまず始まりなんです。どうやって蓄えます？聞かなければ蓄えることなんかできませんでしょ？ですから私たちは神様のお言葉というものを聞くだけじゃない。それをしっかり蓄えていこうとしなきゃいけない。二節見てくださいます。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるならと書いています。まずあなたの耳を傾けなさいって言うんです。で、この傾けるという言葉ですけれども、これは聞く。注意深くなるって意味です、これ。そういうヘブライ語が使われています。ですから、ただなんとなく聞いてるんじゃないです。ね。例えば、ラジオをつけて、なんとなくそういったものが流れてる。そういう話じゃない。これは注意深く神様のお言葉を聞くということです。しかも、あなたの心を英知に向けるならって書いてます。神様に、また神様の命令に自分の心を向けていく。ですから、ここでソロモンが言ってることっていうのはね、ただ耳でこう聞いてるだけじゃない。心からその御言葉に対して理解するように努力していきなさいと。理解しようと努めていきなさいって。そのことを言ってるわけです。ですから、まず我々が神様の知恵をいただいて生きていくために必要なのは何かっていうと、まず教えを受けることです。二つ目に必要なことっていうのはね、その教えを理解することなんです。3節見ていただきます。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げって言っています。 悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げるって。悟り。心でもって知ることです。心でもって理解することです。英知。辞書によれば、深遠な道理を知りうる優れた知恵であるなんて言っています。ですから、どちらにしても、ね、ソロモンが言いたいことっていうのは、ただ聞くだけじゃなくて、聞いたその神様のメッセージっていうものを正しく理解するように真剣に努力していきなさいって。ですから4節を見たときに銀のようにこれを探し、隠された宝のようにそれを探り出す。真剣にするんです、みんな。ですから私たちはただ御言葉を聞いて、なんか話してはったなとか、ではなくて、何を神様言いたいんですかって。あなたの真理は一体何なんですかって。そのような真剣さを持って、熱心さを持って、我々は神の御言葉をしっかりと理解するように努めていかなきゃならないというんです。ひょっとしたらね、皆さんね、この部分に私たちは問題があるのかもしれない。我々御言葉は聞いてるんですけども、聞いてはいるけども、真剣さが全然ない。聞くことに満足して、それで終わってるかもしれない。だから我々家帰ってしまったらもうすぐ忘れてしまう。何を聞いたのか。ソロモンが言ってるのは、もしあなたが神の知恵を持って生きていこうとするんだったら、御言葉を聞き、そしてその御言葉をしっかりと理解するように努力しなさいって。神様、あなたは何を言いたいのか。それを知るために努力しなさいって。なぜなら、この知識というのは、イエス、この知識というのは、必ずその人の生き方に影響を与えるものだからです。今から説明していきます。イエス、ソロモンが教えているこの知識というのは、ね、本当にあなたが正しく御言葉を聞き、その御言葉を正しく理解するならば、いいです。あなたの生き方が変わってくるんです。そのようにソロモンが教えてくれるんです。元ムーディ教会の牧師であったウォーリン・ウェズビーは、知恵は知ることだけでなく、歩く道であると言います。それが証拠に、この2章の、箴言の2章の御言葉を見ていきますと、ヘブライ語でこの道という言葉が5回記されています。8節に、13節に、15節に、19節に、そして20節に。つまりソロモンが言いたいことっていうのは、もしあなたが正しく御言葉を受け入れたならば、その御言葉はあなたのうちに働いてあなたの生き方を変えていく、それだけの力を持ってるんだって。ですから、7節から見ていきますと、どんなふうに生きていくのかということが書いてあるんです。7節見てください。彼は正しいもののために優れた 知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生たちの道を守るって。歩みの話でしょ、これ。道の話をしてるんですもん。彼らが正しく歩んでいくようになるっていうんです。ヨブはヨブ記の28章の28節のところで、身を死を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りであるなんて言っています。ヨブの28のところです。死を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りであるって。つまり、神様の知恵というものは、ね、間違いなく私たちの生き方に影響を及ぼすものです。見てください。もう一度5節に戻っていただいてね。2章の5節。箴言。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そうなんて書いてあるでしょ。なんでソロモンは主を恐れることと神様の知識というものをここに並べて書いてると思います？なんで彼はこんな書き方をしたんでしょう。それはね、この神様の知識を持っている人々。それは間違いなく神様の前に神を恐れる生き方をする人々だからです。 関連してんです、これ。本当に知恵ある人間というのは、神様に対して恐れを抱いて、神の前に正しく生きていこうとする人々なんです。神の原則に従っていこうとするんです。神様が喜ばれることをしていこうとするんです。先ほどのウォーレン・ウェズベでこんなこと言ってます。6節から9節を見ると、そこには神様の責任を果たされることが書いてある。そして1節から5節に、もしあなたが自分の責任を果たすならって。ちょっと考えてくださいます。神様はあなたに知恵をくださいます。神様はあなたの生き方を変えてってくれます。神様はあなたが正しく歩んでいけるように導いてくださいます。もし、条件があるんです。もしあなたがあなたのするべきことをするならばです。何をするべきなのか。見てきたように、しっかり御言葉に耳を傾け、正しくその御言葉を理解することです。何を神が言ってるのかを理解することです。ね、皆さん。ヤコブだって言ったじゃないですか。ただ御言葉を聞くだけのものではあってはなりません。御言葉を実行しなさいって。御言葉が私たちに教えてくれていることは、神様によって救われたらその人には変化が訪れるって。生き方が変わっていく。新しく生まれ変わったんですから。そして我々が新しく生まれ変わったものとして正しく生きていくために必要なのは知恵なんです。神様それを私たちにくださるんです。もし我々が、もしあなたが正しく御言葉を学び、正しく理解していくならば、そのために我々は努力しなきゃいけないんです。だから人生が変わらない、生活が変わってないっていう人がたくさんいます。私、イエス様信じたけども、あんまり変わってませんって。でもおかしいでしょ？神は変えるとおっしゃった。こうすれば変わるって言われた。じゃあ変わってないということはどういうことか、するべきことをしてないのか、それとも変えてくださる神様がうちにいないのかです。神は変えてくださるというんです。この使徒の働きにもう一度戻っていただいて、ステパノという人物の特徴は何かって、知恵に満ちた人だったって。彼のうちには知恵があったというんです。彼は神様のことをより正しく知って、理解して、そして神の助けによってそのように歩んでいた人物だったんです。どうぞクリスチャンである皆さん、今のことをしっかり覚えていてください。神様あなたを変えていってください。あなたがイエス様を信じたその瞬間から神はあなたを変えていってください。それはあなたが神の栄光を表すものとして変えられていくんです。しかし、この御言葉に対して、いい加減な聞き方をして、いい加減な学び方をしているならば、あなたの生活は変わってこない。あなたはしっかりと御言葉を学んで正しく理解するように努め続けていくことです。それにしっかりと真剣に励んでいくことです。そうすると神様あなたのうちに働いてくださる。そうでなければこの国の人々は私たちのうちにキリストを見ないです。我々がどんなに素晴らしいことを言っても、彼らは私たちがどんなふうに生きているのかを見ています。神は私たちの生き方をも変えて、キリストの素晴らしさを明かしようとしています。神はあなたを変えてくださる。しかしそのために我々はしなきゃならないことがあるんです。ステパノという人物はそれを行っていた人物です。三つ目に、ステパノは信仰に満たされた人でした。信仰が彼の心を支配していたんです。五節にあります。彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ。信仰すなわち神様への信頼の話です。 私たちが覚えていなきゃいけないのは、このステパノが直面していた問題というか、彼がいたその状況というのは大変な状況でした。というのは彼は迫害に直面していたからです。6章の9節のところ。ところが、いわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論したって。何が起こったのかって。ステパノはある街道でメッセージをしたんです。もっと簡単に言えば、ステパノはある街道でイエス・キリストの福音を伝えたんです。そうすると人々が彼に向かって議論を始めたんです。反論し始めたんです。そしてその後に何かどういうことが起こっていくかっていうと、このステパノに対するその迫害というのが非常に大きくなって、皆さんよくご存知のように7章の終わりにはステパノは石打ちの刑で殉教していくんです。彼の周りには怒りを持って彼を責める人々が溢れたんです。で、そんな状況にステパノはいたんです。ところが彼はこの7章を読んでいきますと、そのような迫害する人が、彼を本当に憎む人々が周りに溢れている状況の中にあって、7章のメッセージを見ていきますと、大胆に彼は神のことを語るんです。我々考えなきゃいけないのは、一体どこからそんな勇気が与えられたのかです。我々も聞いてくれる人に語ることは簡単です。でも皆さんの親族の中でも、一生懸命神様の話をしたってみんな反発するかもしれない。反発だけじゃない。もっとひょっとしたら身の危険を感じるようなことがひょっとしたらあるかもしれない。そうなると我々がすることっていうのはちょっとやめとこうって。大変なことになりそうだからやめとこうって。ところがステパノという人物は、そのような状況の中にあってもひるむことなく、神様の大切なメッセージを語ったんです。一体何がこのような勇気を彼にもたらしたのか。いいですよ。それはね、神様に対する知識なんです。つまりステパノは、私の神様ってどういうお方なのかをよく知ってた。その知識が彼に勇気をもたらしたんです。7章を見ていきますと、その中で彼自身が持ってた神感というものが溢れています。一つ目は、私の神は主権者なる神だと彼は言うんです。もちろんそんなふうに言ってませんよ。でも彼の語ったメッセージを聞くと、神は主権者なんだって。すべてのことを御心のままに導いてらっしゃる方なんだ。そのことを告白するんです。アブラハムに始まり、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデ、彼らを導いてこられたって。これが私の神だった。同時に、ステパノは、私の神は真実な神様。つまり、約束を必ず守られるお方であるということを告白しています。絶対神様がおっしゃったことはその通りになるんだって。7章の48節から見てみますと、私の神は全てのものをお作りになった創造主なんだって言ってるんです。そして51節から見ていきますと、53節まで、このイエス・キリストは誠の神であるって、正しいお方であるって、そんなことを告白しています。彼にはこの正しい知識がありました。神がどういうお方であるかを知ってました。イエスが一体誰であるかを知ってました。この正しい知識が彼に強い確信をもたらしたんです。これが事実だから、私はこの方を信じていこう。この方に信頼を置いていこう。そういう信仰を持っていたから、このような迫害に直面していながらも、彼は希望と期待を持って歩むことができたんです。さあ、そこで我々が考えなきゃいけないです。我々の毎日の生活の中でいろんなことを経験します。辛いこと、悲しいこと、自分の思い通りに物事は進みません。自分が願ってないことがいっぱい起こってきます。現実です、これが。で、その中で皆さんどんなふうに生きていらっしゃいます？大変な問題を抱えているあなたは、その問題の中にあってどんなふうに生きています？主を信頼して歩んでいるか、それとも 主を疑って心配しながら生きているか、どっちです？ローマ人の手紙の4章をちょっと上げてくださいます。アブラハムという一人の信仰者のことをパウロが教えます。4章の17節、270ページのところですけれども、17節にこう記されています。ローマ書の4章で、ローマ人の手紙の4章です。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。今お聞きになったでしょ、ね、アブラハムがどんなことを信じていたのか、パウロはこんなこと言うんです。アブラハムは彼が信じた神様、どんな方なのか。一つ目、死者を生かす神様だ。私の神は死に勝利された神、死人を生かすことのできる神様、こんな不可能と思えることも可能な神様、それがアブラハムの信仰だったというのが一つ目。二つ目は後半にこうあります。ないものをあるもののようにお呼びになる方。何の話です？創造の話ですよ。神様は何もないところに光をあれって、光ができたんです。そうやって神様は何もないところから全てのものを作りになったんです。すなわち私の神は創造の神だって言うんです。そのような神だっていうことをアブラハムは知って、そして歩んだんです。ですからこんなふうに20節21節が教えます。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。今お聞きになったでしょ。アブラハムは神様の約束を疑うようなことをせずに、どんな時でも神の約束を信じたって。そういう信仰が神の栄光を表していったんです。神には約束されたことを成就する力があることを信じた。私の神には不可能がない。私の神は約束されたことを必ず実現なさる方だ。私はそんな神を信じたんだ。どうです皆さん。そんな信仰を持って、信頼を持って歩んでいらっしゃいます？問題はいっぱいありますよ。職場でもあるかもしれない。学校でもあるかもしれない。家庭でもあるかもしれない。でもそのような現実の中にあって、あなたはその問題に対してどんなふうに向き合ってます？あなたはその問題感謝してらっしゃいます？我々がすることは、神様この問題を解決してくれたら感謝しますって言うんです。だからいつまでたってもあなたに感謝がないんです、ね、あなたが言ってるのは自分の思い通りになれば感謝するって言うんです。誰でもすることじゃないですか。それアブラハムの信仰は違ったんです。自分の思い通りになっていなくても、神が主権者であり、神が正しいことをご存知だから、私はこの状況にあっても、あなたを信じて、信頼して感謝しますって。あなたが抱えていらっしゃる問題が何か知りませんけども、その問題の中にあって、神様、私はこのような状況に置かれていることを感謝します。なぜなら、あなたは全てのことをご存知であり、あなたはこの状況を通しても、ご自身の栄光を表すことを私は信じていますから。全然違うアプローチでしょ？神様、私はあなたを信じていますって。あなたは真実な方です。不可能を可能にできる方です。だから私は心がぐっと苦しくなって、肩がだんだん重くなるのを感じますけども、神様、私はもうそれをやめて、あなたを信頼します。あなたは神です。さあ、あなたの御業を成してください。私がそれを喜んで、期待して、受け入れることができるように助けてください。どこにこのアブラハムのような信仰者がいるんでしょう。こんなアブラハムのような信仰を持った人が私たちの群れの中にいるんでしょうか。このような信仰を持って神様に栄光を期している人が一体何人いるんでしょう。 こういう人が必要なんです。そしてこういう人物がこのステパノだったんです。迫害に直面していながら、彼はそこでひるむことなく、私はあなたを信じますって。御心がなりますように、そのように確信を持って歩んだんです。心配や疑いを持ってあなたは歩んでいません？希望を見失ってません？もしそうだったらあなたは見るところが間違ってます。絶対者なる神を見なきゃいけない。四つ目です。このステパノという人物は恵みに満ち溢れた人物でした。八節に出てきます。ステパノは恵みに満ちていたって。彼は非常に恵み深い人物だったっていうんです。というのは、さっきもお話したように、彼の周りには彼を憎む人々が溢れてました。そして彼らは石を持って、そしてこのステパノに石を投げつけたんです。というのは石打ちでもって彼を殺そうとするんです。7章の57節のあたりが出てきます。人々は大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到した、そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺したって。石で打ち殺されたんです。59節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると言うんです。大きな石が頭に当たり、大きな石が顔に当たり、大きな石が後頭部に当たり、体中に当てられているその最中にあって、ステパノのしたことは何ですか ?60 節。ひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。このような目に遭っていても、この人々によって石打ちの刑で今まさに処刑されようとしているこの中にあってもこの罪を彼らに負わせないでください。聞いたことありません、こんなこと。イエス・キリストが十字架にかかった時どうでした？父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分かんないんですって。このステパノはイエス様がそう言ったからその言葉を繰り返すんじゃありません。彼の心の中には神の恵みが満ち溢れたんです。彼自身はどんな罪人に対して神様がどんな恵みをくださったのか、よく分かってたんです。こんな罪人の頭のために神は命を捨ててくださった。こんな罪深い私を永遠の地獄から救うために神は犠牲を払ってくださった。その素晴らしい神様の恵みが彼の心の中にはしっかりと明確に。そこにはあったんです。ですから彼がしたことは、その同じ愛を持って人々を愛そうとした。たとえこのような自分を殺そうとしている人々であったとしても。こんな人に彼は変えられたんです。自分を憎む者を憎む人はいっぱいいます。でもそれは神の栄光を表しません。キリストが神に敵対する私たちを愛して受け入れてくださったように、神が私たちも同じように変えてくださって、そして敵を愛するときにキリストの栄光を表されていきます。ステパノという人物は恵みに満ち溢れてた。その恵みが彼を支配し、彼の心を支配し、そして彼の行動を生み出してたんです。救われたことを感謝している人、その人は人を許すことができます。もし人を許すことができなかったら、もう一回思い出さなきゃいけない。神が罪人の頭である私を許してくださったという事実を。最後にもう一つあります。このステパノという人物は御霊に聖霊に満たされていました。この人物は知恵に満たされていました。この人物は信仰に、主を信頼して歩んでいました。そして主の恵みに満ち溢れていました。5つ目に彼が言うことは、この人物は力に満ちていた。8節のところ出てきました。人々の間で素晴らしい御業を成したんです。人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行ってたって。そのような技がある時期は伴いました。なぜかっていうと、まだ聖書も完成していなかった。ステパノのメッセージが神からのものであるということを証明するために神様はこういった奇跡の御業をなさいました。 しかし思い出してみてください。使徒の働きの一章の8節のところで、聖霊があなた方に望まれるときにあなた方は力を受けます。その力を持って彼は、この神様から与えられた働きをしてたんです。自分の力じゃなかった。神の力によって、この働きを成してたんです。これがステパノでした。皆さん、このように生きて、彼は殉教していくんです。ひょっとしたら多くの人々は、こんなふうに思うかもしれない。彼は人生を無駄にしたって。もう少し、うまくやってれば、長生きできたのにって。でも神様はそんなふうに思いにならない。なぜかというと、このステパノの殉教を通して、何が起こったのか。8章の初めに出てきます。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。いいです、皆さん。この出来事をきっかけにして、人々は、世界中へと出ていくんです。4節、他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。世界宣教が始まったんです。そうして福音が日本にも来たんです。神の前にこの殉教は神の過ちではありませんでした。神はこのことを使って神様の御心をなさったんです。勝利者の冠、その名にふさわしい生き方をした人物、それがステパノでした。問題は、あなたがどんなふうにこれから生きていかれるかです。あなたは人生を無駄にしてません？あなたは、今日見たように、我々の信仰の先輩であるステパノが歩んだように生きてらっしゃいます？イエス、皆さん、こんなふうにあなたは生きることができるんです。神はあなたを助けてくださる、あなたを用いてくださる。しかし大切なことは、あなたがそのことを願わなきゃならない。主が教えてくださるように私は生きていきたいとあなたは決心しなきゃいけない。あなたの責任を果たすまで神は働きを始めることはできない。願わくはこの中で、神様どうぞ私の今までの信仰を許してくださいと。今から残されている地上の短い人生を神様あなたに喜ばれるために生きていきたいと。神様残された人生をどうぞあなたのために用いてください。そんな信仰者がこの中にいらっしゃることを期待します。その期待は私個人ではありません。あなたの主である神様が望んでいらっしゃる期待です。どんなふうにお答えになります？父なる神様、この時間を神様に感謝します。どうぞお一人お一人を神様を憐れんでくださるように。私たちはあまりにもこの世のいろんなものに惑わされてしまっています。真剣にあなたを見つめて、あなたを愛して、あなたに従う者と私たちが変えられますように。あなたが愛して、あなたの命を捨ててくださった人々がここに集まっています。その救いをお受けになった人、そうでない人がいます。先に救われた一人一人は、神様どうぞあなたによって変えられて、あなたの御栄のために真剣に生きるものに変えてください。そのためにもそれぞれの心に働いてくださって、そのような決心を、そのような思いを今することができるように働いてください。またこの中にまだあなたのことを知らずに、あなたに逆らい続けている魂もいます。今日がその罪を悔い改めてあなたを受け入れ、この救いに預かる日となりますように、主をどうぞ導いてください。お一人お一人を御手に委ねて、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。